시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市消防本部土田さんにお越しいただき、消防士のお仕事についてお話しいただきます。土田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、三田市消防本部の土田です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
本日は消防士の仕事の内容についていろいろ踏み込んでお話しさせていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています。
はい、その前に、はい、毎年子どもさんを対象に企画していた、夏休み防火教室なんですが、今年度も新型コロナウイルスの影響で中止とせざるを得なかったことをお伝えさせてください。
そうなんですね。
はい、昨年に引き続き今年も中止とさせていただきます。
夏休み防火教室は毎年人気があるとお伺いしています。今年度も中止なんですね。残念です。楽しみにしてらしたお子さんもいらっしゃったんじゃないでしょうか。
そうですね、大変盛り上がるイベントなのでとっても残念です。コロナが収まったら、改めて企画しますのでよろしくお願いします。
はい、心待ちにしているお子さんたちがたくさんいらっしゃると思いますので、はい、早くコロナが収まって開催できるといいですね。さあ、それでは本日は消防士のお仕事についてお話ししてくださると伺っていますが、どのような内容でしょうか。教えていただけますか。
はい、消防士の仕事って、火事を消すことは皆さんご存知だと思うんですが、
はい、
どんな活動をしているのかとか、消防車のことなど、へーと思っていただける話ができたらなと思ってます。
はい、
それではまず、藤田さんにお尋ねするんですけど、
はい、
消防士は火災現場で消火すること、それ以外にどんな仕事をしているかご存知ですか。
はい、消火以外ですね。
はい、
確か救急車も消防士さんのお仕事じゃなかったでしょうか。交通事故などで怪我をした患者さんを病院へ運ばれていますね。
はい、ありがとうございます。さすが正解ですね。
ありがとうございます。
はい、救急車も消防の仕事の一つですね。
はい、
交通事故以外にも、急な病気の方なども救急車で運びます。
はい、
それに、火災の時にも救急車が出動するんですよ。
そうなんですね。
はい、
救急車は水は出せませんよね。
はい、
では消すのにはたくさんの人手がいるからでしょうか。これも違いますね。
はい、
わかりました。火災で怪我人が出るからということですね。
はい、そうです、正解です。
はい、
大やけどされている可能性ありますし、煙を吸って倒れてしまっているかもしれないですからね。
はい、
直ちに応急処置しながら、病院に運びます。
今、
煙を吸って倒れると言いましたが、藤田さんは火災で一番怖いのが煙って知ってましたか。
はい、なんとなくお聞きしたことはあるんですが、はい、なぜ煙が怖いのかと改めて問われるとお答えはなかなかできないですね。
はい、そうですよね。火災の時の煙は、
はい、
焚き火やバーベキューの時の煙とは全く違います。焚き火の薪などは効率よく燃えることから完全燃焼しますが、
はい、
火災で室内の壁や、家具などが燃える場合は、不完全燃焼するため、一酸化炭素がたくさん発生します。
はい、
また電化製品とか、カビガメなどの、樹脂やビニールが燃えることで、はい、有毒ガスがたくさん発生します。だから、火災の煙には命に関わる毒がたくさん含まれてるんですよ。
なるほど、そういうことだったんですね。
はい、
普通の煙とは全く違うんですね。
はい、
今こうして具体的に挙げていただくと身近なことに感じられます。とっても怖いですね。
はい、そうですね。冬に締め切った部屋でストーブなど使っていると、
はい、
時々窓を開けて換気しないと頭がぼーっとしてきますよね。
はい、そうですね。
ですよね。あれは空気中に一酸化炭素が増えてきている状態なんです。
なるほど、
はい、火災の時はそれの何十倍もひどい状態になってます。一酸化炭素を吸うと、体が動かなくなって避難できなくなってしまいます。
はい、
命を落とされる方のほとんどが一酸化炭素中毒によるものなんです。
そうなんですね。
はい、働く細胞っていう漫画が流行ってるのはご存知ですか？
働く細胞、テレビなんかでねご紹介されてるのを拝見したことがあるんです。はい、実際に読んだことはまだないですね。
そうですか。
はい、
はい、中にはですね、赤血球さんというキャラクターがいます。
赤血球さん、はい、はい、
赤血球は血液の中にあって、
う
ん、体中に酸素を運んでくれる運び屋さんの役割をしてくれてます。酸素と赤血球は仲がいいので、
はい、
お互いくっつきやすい性質があるんですが、うん、一酸化炭素と赤血球はそれ以上にとっても仲良しで、
はい、
酸素よりも、300倍くっつきやすい性質があるんです。はいはい、だから、煙を一吸いすると体中があっという間に一酸化炭素まみれになってしまって、酸欠状態になって倒れます。大変危険なことなんですよ。
はい、働く細胞という漫画でそういったことが紹介されているということで分かりやすいですけれども、300倍というのがすごく怖いですね。
そうですね。
あっという間に中毒になるなんて本当に危ないということですね。
はい、
煙の怖さ、今お聞きの皆さんにも伝わったことと思います。ぜひ皆さんで気をつけてまいりましょう。今の話本当に怖いですよね。
はい、
さあ次は怖くない話も聞かせていただけるでしょうか。消防士さんのお仕事のお話をお願いします。
はい、わかりました。
はい、
では藤田さんは、レスキュー隊のことは知ってますか？
はい、存じ上げています。大地震の時など瓦礫の中から助け出していらっしゃるのをニュースなどで拝見したことがあります。オレンジ色の服を着ている消防士さんですよね。
はい、
ヒーローのようにかっこいいイメージがあります。レスキュー隊の皆さん、どんな場面で出動されているんでしょうか？
はい、レスキュー隊は火災も出動しますし、
はい、
交通事故なんかでも出動しています。
うん、
藤田さんがおっしゃる通り、オレンジの服を着ているのがレスキュー隊員で、
はい、
人を助けるスペシャリストといえば分かりやすいでしょうか？
はい、
例えばですね、火災で燃えている家があるとします。
うん、
はい、消防車からホースを伸ばして、消火活動をするんですが、
はい、
レスキュー隊は燃えている家の中に侵入してですね、中で倒れている人を、ね、助け出してきたり、
はい、
家の中に入って一番燃えているところに放水して消したりと、とっても重要な役割をしています。
そうなんですね。
はい、その他でいうと、交通事故や工場の事故などにも出動しています。いろんな事故から人を助け出すのがレスキュー隊なんです。
そうなんですね。とっても重要な任務ですよね。
はい、
ですが火災の建物に入っていくというのは怖くはないでしょうか？
そうですね、火災の建物の中は停電しているので真っ暗ですし、
はい、
煙にまみれてて視界が悪いです。
そうですよね。
はい、それにとにかく炎の熱気でびっくりするぐらい暑いですから、
はい、
もしも、防火服がめくれて肌が出ているとひどい火傷をしてしまいます。
はい、
はい、日頃から訓練を重ねているんですけども、火災の建物に入るのはやっぱり怖いですよ。
そうですよね。大変な思いをされながら救助に当たってくださっているということですね。
はい、
よくわかりました。さあそういえばですね、消防署と言いますと毎朝消防車の点検をされていますね。
はい、
朝一斉にサイレンを鳴らしているのを拝見したことがあります。
はい、出動に備えて、車の隅々までチェックしています。
うん、
例えば、ポンプがちゃんと動くかとか、
はい、
はしごを実際に伸ばしてみたりしています。
はい、
また、車には人を助けるためのいろんな機械を載せてますんで、一つ一つきっちりと故障がないことをチェックしてます。
ああ、そうなんですね。
はい、ほんの少しでもトラブルがあると、人と自分の命を失いかねないので、毎朝入念な点検が欠かせません。はい、その他には自分の防火服や装備についてもチェックしています。
この防火服というのがまた重たそうなんですよね。
はい、
一体どれぐらいの重さがありますか？
そうですね、防火服一式は、
はい、
ヘルメットをかぶって上着とズボンを身につけるんですけども、
はい、
全部で約20キロあります。
20キロ、
はい、でさらにですね、火災の煙の中でも活動することが ができるように、うん、空気ボンベを背負ってますけどね、それが約10キロあります、
はい、
だから合計すると30キロを身につけて活動しています、
うん、そうなんですね、30キログラムですか、はいスーパーマーケットで売っているお米の袋、だいたい10キログラムのものがほとんどだと思いますけれども、はい、それを3つ背負って舵を消しているということになるわけですね。
そうですね、うん、でもね、訓練してるんで大丈夫です、はい、はい、慣れますよ、
うん、そうなんですね、
はい、でね、はい、女性の消防士も同じ装備で舵を消しています、
うん、そうなんですか、
はい、火災の煙はとっても熱いので、きっちりと防火服を着ていないと大やけどしますからね、うん、大切な装備の一つです、
はい、
我々が火災を消火するためにはテクニックがありまして、は
い、テクニック、
はい
はい、
一つ紹介するんですが、先ほどレスキュー隊が建物の中に入って直接消火することをお伝えしましたが、
はい、
建物の外にいる消火隊は何本ものホースで燃えている建物を取り囲むようにして、何方向からも放水するようにしています、
はい
はい、隣の建物に燃え移らないように炎を閉じ込めてしまうイメージですね。
そんな風にホースを伸ばしているんですね、
はい、
閉じ込めるように消火しているというのは知らなかったです、
はい、あとですね、皆さんにお願いしたい大切なことがありますので聞いていただきたいんですが、
はい、
火事を消すためには水がいりますよね。
はい、もちろんそうですね、
はい、消防車が吸うための水は大きく分けて2つの水があります、
はい、
消火栓と防火水槽です。
はい、
消火栓は主に道路に設置されてて、専用の鉄の蓋を開けることで水道管が現れてそれを利用しています、
はい、
防火水槽は、マンションや工場などの敷地内に、地下に大きな専用の水がめが設置されていてそれを利用しています、
は
い、
そうなんですね、
はい、でね、たまに消火栓や防火水槽の上に車が駐車されていて、はい、利用できないことがあります。消火栓や防火水槽のマンホールや鉄の蓋には、オレンジ色などの、ね、目立つ色で表示してますので、周りに車を止めないようにお願いします。
はい、使えなくて消火が遅れては大変ですもんね、
はい、
これから車を止めるときには私も気をつけたいと思います、
はい、
さあ、ところで消防士さんの働き方についてですが、消防士さんって夜勤もありますね。
そうですね、
はい、
夜も出動に備えて待機しています、消防士は一旦出勤すると、24時間消防署にいて翌日に交代しています、
はい、つまり1日おきの24時間勤務ということでしょうか。
はい、簡単に言うとそうですね、
はい、
例えば1月1日に出勤すると、翌日の1月2日の朝からは非番と言って、はい、お家に帰れます、
はい、
でまた3日の朝に出勤するといった形です、
うん、
夜は交代で仮眠をとっていますが、
はい、
出動がない夜はほぼないような状況ですので、うん、消防士はみんな慢性的な寝不足ですね、
うん、そうなんですね、
はい、
では非番はゆっくりとお休みなさるような感じでしょうか
そうですね、
他には、まあ、過ごし方ですけれども、消防車ではお風呂などはどうされてますか。いつ出動があるか分かりませんよね。
はい、これも交代でシャワーなど浴びてます、
はい、
でもしも出動が入ったら、うん、泡をつけたまま行くか。
泡をつけたまま
そうですね、あとは湯船に飛び込んで、はい、泡を落としてから着替えて出動しています、
はい、
出動が入らないことを祈りながらシャワーを浴びてます。
ああ、そうですよね、はい、もうそれぐらいの心づもりをいつもされている、ね、ということですね、
はい、
ありがとうございます。消防士さんのお仕事について、実際の現場での活動から消防署での様子まで今日は詳しくお聞かせいただきました、はい、今後も消防士さんご自身の安全も守りながら三田の街を守っていただきたいと思います。土田さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今後とも消防をよろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は三田市消防本部土田さんにお越しいただき、消防士のお仕事についてご紹介いただきました。次回の放送は7月5日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。 さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。